先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原純です。
リスナーの皆さんこんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めましてパーソナリティです、元気ファンドマネージャー石原純さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
クリスマスの前なのにドタバタ忙しくて、
ああそうですね、
一体どうなってんだと。今日は荒瀬さん来たんでね、上田さんの話をちょっと聞いてみようと思ってるんですけど、
はい、
まあ私も11月の1週2週目と、まあ、年末まで株を上げると、で、まあ、バブルへゴーとその2週目に書いて、まあ、株はその通りになってんだけど、それね、上田さんがもう何もしないっていうのはその時分かったんですよ。だけどまたここに来て1月に動くと、だけどね、動いたって何も変わらないと思いますよ、うん、まあ、その辺を今日はね話してみたいと思うんですけどね。
では今週のゲストをご紹介します。楽天証券 FX アナリスト荒地純さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
まあね、結局日銀が動かなかった動かなかったということでドル円は戻ってきてるということになりますよね。
そうですね、はい。ただまあ12月のレンジからすると、はい、12月の、レンジの中心が144円なので、うん、まあ、円安に戻ったというよりは中立ぐらい、うん、まあ、中立よりもやや円高なんですね、まだね。だからそんなに失望、まあ、失望はしてるんですけれども、そんなに円安にはいってないというイメージです。
あっという間に10円いっちゃいましたからね。
そうですね、う
ん、で今もまたちょっと戻しすぎじゃねえかと思ってんだけど。
戻しすぎ、ああ、うん、
まあなんか今日もうボリュームが落ちてるんで。
そうですね、ま
あ、過剰に動いてるっていう感じはしてるんですけどね、うん、
まあ、そんな為替市場がどうなっていくのか気になっている方多いかと思うんですが、ここで楽天証券からのご案内です。新年1月14日日曜日になります。新春講演会2024、ようこそゼロ時代の資産作りをベルサール渋谷ガーデンにて開催いたします。こちらオンラインでも同時に開催をいたします。お昼12時から FX セミナー、円安円高2024年の為替と題しまして、石原純さんとエミン・ユルマズさんの対談をお届けします。そして私大里が進行を務めさせていただきます。また午後1時30分よりこちらは会場限定とはなるんですが、石原さん、エミンさん、大里の3人で、もっと深掘り円安円高2024年の為替のセミナーを行ってまいります。こちら参加にはお申し込みが必要となります。参加をご希望される方は楽天証券のホームページよりお申し込みください。そしてお申し込みの締め切りなんですけれども、会場での参加をご希望の場合は新年1月4日木曜日、オンラインでの参加をご希望される方は1月11日1日木曜日までとなりますので、どうぞご注意ください。また1月14日当日なんですが、会場のベルサール渋谷ガーデンの FX ブースにおいて人気講師のサイン本プレゼント抽選会を行っていきます。スマートフォン向け取引ツール iSpeed FX のアプリ画面を楽天証券のスタッフにお見せいただいた方の中から抽選で50名の方に、石原純さんの最新ゼロからわかる FX チャートの基本と儲け方、またはエミン・ユルマズさんの夢をお金で諦めたくないと思ったら一生使える投資脳の作り方、こちらのサイン本のどちらかをプレゼントいたします。サイン本のどちらかをプレゼントいたします。 FX ブースにて皆様のご来場を心よりお待ちしています。その他、新春講演会2024、ようこそゼロ時代の資産作りに会場またはオンラインでご参加いただいた皆様に2024年為替相場の行方という冊子または PDF をプレゼントいたします。来年2024年の為替相場の展望を10名の著名アナリストが執筆したものです。ぜひこちらもお楽しみになさってください。なお、このセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上、ここまで楽天証券からのお知らせでした。 さあこの番組は、YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組宛てメール送信フォームから随時質問なども受け付けていますので、ぜひお寄せください。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
さあではここからは荒地さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、ドル円この時間143円のミドルといったところで動いています。
そうですね、はい、まずですね、うん、個人投資家の方々が、今月の相場をどういうふうに見ているかということで、まあ、先月の末から円高に動いているということもあって、はい、個人投資家の5割は12月は5割以上ですね、うん、12月は円高というふうに見ています。でクロス円ユーロ円はですね、12月はユーロ安円高ということなんですけど、まあ、これは大体まあ拮抗していると、はい、ブーとベアが半分半分で、次のグラフを見ていただきたいんですけども、これがですね、円高、ゼロより上だったら、円安見通しの方が円高見通しよりも多い、ゼロより下だったらその反対ということで、うん、今回、12月はですね今年の初め、3月ですかね、
はい、
以来の、円高優勢相場になってきているということで、個人投資家の、ビュー相場感もですねちょっと大きく変化してきてるという感じですね。
ずいぶん変わってきました。これ急激に変わってきてますね。
そうですね、うん、11月の下旬から円高相場を見て、まあ、そろそろというふうに思ってきてですね、はい、黒線はまだゼロよりもちょっと上、うん、つまりユーロ高円安の方が上なんですけれども、これも時間の問題で、次回にはですねユーロ安円高相場、の方が優勢になる可能性があります。
はい、はい、
まあ、といったところでですね、今、ドル円のですね、グラフを見てみたいと思うんですけれども、はい、チャートですね。これはデイリーのチャートなんですけれども、
はい、
ね、はい、まあ、いい感じでですね、円安が来て151円の91銭つけた後、円高になりましたと。うん、それで、日銀期待でですね、ちょっと前までですね円高になったんですけれども、そこのところでリバウンドしているっていうのが今の状況ですね。この下の方に MACD 出してるんですけど、はい、MACD もですねちょっと見えにくいんですが、 ちょっとヒストグラムがプラスの方に変わってきてるんで、うん、まあ少し円高のですね、勢い増すかなと思ったら今ストップしてる感じですね、うん、で水色のですねチャートがこれ200日線なんですよ、
はい、
これ200日線にタッチしてリバウンドしてるっていう状況なんですね、はい、また抜けずと、うん、ことで今年はですねずっと、200日線はですね一回、今年の夏ぐらいに137円台まで円高に行った時もそこでワンタッチして結局151円の90銭まで行ってますから、まあ、これもですねちょっと割れる期待があったんですけどもしかするとここのところが、
うん
まあ、ボトムでっていう可能性もありますね、はい
うん、
で次なんですけども、
はい
まあ、ドル円、今年を振り返るとですね、はいまあ、ドル円っていうのはまあどういうふうに動いてるかというか、なんですけども、結局は、日銀の政策、まあ、一つにはですね、大きな今年の動きっていうのは、日銀の政策がですね、大きく関わっていると。
はい。
というのは、まあ、今年の前半に円高に行ったんですけれども、その度ごとに日銀が、まあ、大規模金融緩和をやるのがいいぞと。インフレ率は目標を下回ったままということで、マーケットのですね、政策変更期待を、まあ、意図的に裏切ってきたと。
意図的なんですか。
意図的にというかですね、まあ、円高に来させないように裏切ったというかですね、で結局131円71銭まで行った後にちょっと前までですね、年末からチャレンジングだということを言ってですね、
おっしゃいましたね。
はい、でも、まあ、嵐さん国策なんですか。じゃあ円安って
、円安国策ですね。
はい、もうどこまででも円安に持っていくと、
ゆっくり、もうずっと長い期間ゆっくりということで、
もう金融抑圧をやり続けると。
そうですね。あとまあインバウンド景気が続くようにと
、はい、インバウンドはいいんだけど我々が苦労しとんじゃねえんですか、本当。
それを犠牲にしてもですね
国民の預金を担保にインフレ政策やると。
そうです。
もう経済恐ろしい国ですね。
観光立国になる。
観光立国ですか。
観光立国として、
はい、そうです。
なんかそんなもんで飯食えるんですか。ギリシャとかそういう感じになってくるじゃないですか。
そうですね、本当ですね。
まあ、少なくとも、まあ、そういう業界は自民党に投票してくれるんで、
うん、
でもギリシャなんかほとんどね公務員、なんだっけ、公務員ですよ、労働者の主力は。半分警察ですからね。
そうなんですよ。
日本そんなもんで飯食えるのかと。
日本もそうなります
よ。そう怖いか。
でこのね、私は思うんですけど、日銀の植田総裁が年末からチャレンジングになるというふうに言ったのを、うん、こう
政策のことだと思った。
世の中はその挑戦するぞと、
うん、
これは頑張るぞというふうに捉えたんですけど、
まあ、普通はそう取りますよ、ね。
これ英語でチャレンジングっていうのは困難だっていう意味なんですよね。
はいはい、
大変な、12月は大変な月だっていうのを、
皆
さんチャレンジングだよと言ったのを、
はいはいはい、
なんだこう政策を変えるのをチャレンジするっていうふうに勝手に解釈したんじゃないかな。
政策でなしに私の姿勢だと。
そうです。
仕事に
対して状況が大変だよと。12月以降は、は
い、っていうのはちょっとこうポジティブに捉えられたんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
はい。
でもまあこれ円の事情なんですけど、
ミスコミュニケーションですか。結局
ミスコミュニケーションちょっと英語上田さんが知りすぎて
た、知りすぎているからね。海外がね長いですから、国際金融マフィアですから。
意図的に言ったんですかね。でもね、
いや、やっぱりこう
高揚が
溢れてたんじゃないですかね。
なるほど、
はい。でこれはフェデラルファンドなんですが、まあ、もう一つはもちろん、FOMC で利上げストップということで、この次の、ドットチャートなんですけれども、これはちょっと小さくて見にくいんですが、まあ、そっち側のアメリカの方の事情を考えるとですね、これ2024年は3回利下げを予想していると。さらにですね、2025年は5回利下げ、
うん、
2026年は2回ということで、2026年までに FOMC のメンバーはフェデラルファンド金利がまあ 2.6% ぐらいまで下がるというふうに予想してるんですね、
うん、半分ぐらいまで下が
る、はい、ですね。だから日銀の、がまあ少し慎重になったとしてもですね、うん、この マーケットはどちらかというと来年このドットプロジェクトによって、まあ、ドットチャートによってですね、下がっていくということになればドル全般安というのはですね、避けられないとということで少し長めのチャートを見るとですね、はい、さっきの日足のチャートで次の、日足のチャートだと少し下がってリバウンドしているように見えるんですが週足で見るとまあ、なんかダブルトップつけちゃったかなという感じ、
なんかそういう絵面に見えますよね、これ。
だからこれからまあこのまま、まあ、FOMC が利下げ本格化になればですね、ドル円の方も来年少し円高の方に動く可能性高くなると130円に向けてですねというようなイメージでございます。
なるほど、はい。まあ、130円台ぐらいであれば先ほど荒地さんがおっしゃった観光立国としてはやっていけるちょうどいいぐらいな感じなんでしょうかね、
はい、ギリギリですね。
ギリギリですかね。ギリギリです
ね。円安であればもうどんどん外国人の方が来てお金を落としてくれますからね。
うん、
そっちの方が景気が良くなるっていうか、まあ、一部の業種ですけどね、
はい、まあそうですね。
我々もじゃあ観光業に従事しないとこれからいけない
わけですか、ね、なんかやりたいことありますかね。すありますか。どうでしょう。お好み焼き屋さんね。ああいいですね。たこ焼き屋さんとか。
いやそれ店多すぎでしょ。みんながみんなそんなもん
始めるの。おにぎり屋さんやるとか。
あいいですね。
ねえみんな食べていただいてる
ので。めちゃくちゃ並んでますおにぎり。
ねえですよね。大人気ですよね。いかがでしょうか先生。
いや私たち深夜いやそんなもんで飯食えたら当の昔に観光で飯食ってたらよかったのにと思って確かに観光はまあ重要なあれなんだけど、なんかそれだけで飯食えるのかなって。
まあまあまあ観光なのかどうかは分かんないですけど、円安は国策だっておっしゃいましたもんね、はい、それが今政府日銀が取るべき方向だっていう、はい、い
やだから本当言ったら日銀もね世界中金利インフレファイトしてる時に普通は上げるはずじゃないですか、
うん、
日本だけなんかめちゃくちゃ特殊な事情とかあるんじゃないんだから、うん、それをひたすらマイナス金利を続けたということで、それはもうみんながねここまで来るとこれ国策で知っててやってるんじゃないかと、うん、みんな思ってきてるわけですよ、はい、ああだからだけどそんなもんはね私は亡国の生活策だと思いますよ本当。
そうなんですね。
国民のね、うん、要するに現金はどんどん劣化していくわけだから。
そうですね、うん、日本円を持ってるね私たちは価値がどんどん下がっていく、うん、ってことですもんね。
貧乏になってくるんですね。
ってことはほら外貨を持たなきゃいけないわけですよ。
いやそれでねそれずっとできたらいいけど、うん、その自国通貨安を意図的にやるっていうのはね近隣窮乏化政策で周りのアジアからも何からもむちゃくちゃ批判されるんですよ。まあ、自分さえ良かったらいいっていう話でしょそれ。
まあ、新興国だったらまだしもってとこですよね、まあ、
普通は許されないね、うん、経済学的には政策なんだけど、うん、まあアメリカの言うこと何でも聞いてやってるんでね為替指定国にもなってないんで、
はい、
まあ、全てがねつながってるんですよもうやってることもね、うん、日本独自の意思があって政策が行われてるわけじゃないんで、まあ、しょうがないです ね、
そうですね、はい、ではここまではウィークリーマーケットレビューをお届けいたしました。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、 契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原純の相場の肝。
さあではここからは石原純さんにお話を伺っていきます。石原さん、まあ、上田さんのお話ありましたけれども、まあ、
アメリカの方はね、南北戦争 2.0 の時代に入って、まあ後で申しますけど、まあ、あのバイデンが選挙に勝たないといけないと、でそのための市場命題は、まず株を上げること、株を上げないと選挙に勝てないと、はい、もう一つはトランプを二度と出てこないように、今あの世論調査とかで相当冷静だと、もうねトランプが勝ったか共和党が勝った言ってんだけど、うん、それはね、あの姑息な民主党がね、そんなあっさりね諦めるわけがない。
コロラド州で出馬資格認められず、そ
うで、トランプ今日ねコロラド州でもうあいつは選挙資格がないということでね、もうわーっとあの騒然となってるんだけど、これでね全部の民主党の党でこういう判決がなされたら、それはもう内戦みたいなもんです
よ。そうですよね、うん、
で選挙は私はね去年から言ってるんだけど、まともに来年行われるのかどうかも分かりませんよと、必ずこういうことに出てくる、あるいはトランプをジェールに入れると、ね、でそういうその裁判ばっかり打ってるわけじゃないですか、
はい、すごいですね。
で前回の選挙は選挙制度変えて急に郵便投票にしちゃったんで勝てたんですよ。だからそういうあれがあってね、もうまあもうアメリカもね黄昏れてきたっていうのはもうはっきりしてるんですよ。でそういう中、日本の立場としてはですね、そのアメリカの資産市場を維持する補完装置として使われてるわけ、うん、でよく日本は言うこと聞くけど、言うこと聞くからいろいろご褒美ももらってアメとムチでやられてんだけど、最後はウクライナのように捨て駒にされるっていうのは歴史が物語ってるんですよ。だからそういう中でどういうね、国の運営をやっていくかっていうのはこれから本当日本にとって大きな問題だと思うんだけど、まあ我々が何言ったところで何が変わるわけでないという話なんですよ。で上田さんの金融政策っていうのは基本的にはアメリカの選挙に縛られてるわけですよ、はい、だから去年ねみんなが利上げしとるときに一緒にやっといたら何にも苦労なんかすることない、インフレだから利上げします、それで通っちゃうでしょ、なんでやらないんですか、誰が見たって不思議な現象でしょ。だから、まあ今回ね、ここに来てこう12月に入って上田さんが急に動くと、岸田さんにも会いに行ったし、うん、いろんなね勉強会だとかなんだとか、特別調査とかいろんな動きが出てて、どうもなんか地ならししとるのという話でね、でまあXデーは1月で、まあ12月は動かんだろうと。で結局ね何をしたいのかっつったら、かっこ悪いゼロ金利だけやめたいと、うん、マイナス金利、
さすがにねマイナス金利はやめたいと、
異常低金利と言われてね、まあでじゃあ何するんですかって言ったら 0.1% 利上げするんだって、
うん、
でゼロに戻すと、
うん、
マイナスからゼロにして仕事終わりましたと、でそれからしばらくは、様子見ようと、
うん、
でだいたい今アメリカね半年ぐらいインフレ指標上がらないんで、利下げだとか、はい、それに救われとるんですよある意味。要するに今もっとインフレになってたら、例えばホルモズ海峡封鎖とかね、今向こうの方でちょっと小競り合いが起きてるけど、そういうことになって原油が高くてインフレになってたら別なんだけど、まあアメリカがねここまで緩めてきたんで、まあ円高になったでしょ10円だから、まあ12月は急いでやらなくていいわと、だけどどっちにしてもマイナス金利は外したいという意向は持ってるらしいんですよ、うん、でまあ、8ページのね、まあ大規模緩和を維持と先行きの政策指針も変更せずと、何、うん、やと散々わわ言っとって何もせんやないかと、
そうそう、ね、
だけどまあ、年が明けていずれにしてもですね、マイナス金利だけは外そうとは思ってるらしいです。
なるほど。
で、それで 1% もね、下落して144円台に行ったと。その時のチャートがね、9ページ。これ楽天 MT4 のドル円の1時間足のチャートなんですけど、まあここのところ円高が続いとったんですけどね、まあ昨日、上田さんが何もしないっつうんで、ちょっと、ヘッジの、カバーとかね、そんなのが全部入って、ちょっと円安に動いて、あと会見を聞いて、さらに上行ったと。うん、いう形で、ほいで今ちょっと反省してきてですね、なんか、43円台半ばですか、やってんだけど、まあ結局ね、マイナス 0.1% の利上げして、しばらく何もせんと。いや、だから何もしないんですよ、結局。
ねえ。
で、何もしないことの言い訳は、学者でないとできないじゃないですか。
だから。
うん、それで上田さんがなってるわけですけど。うん、で、別に主体的に、金融政策やってるわけじゃなくて、アメリカの事情でやってるというのが、まあ、本当のね、現状なんだと思うんだけど、まあ、そんなことね、新聞とかそこらに書けないから。どういうんですか、うだうだうだうだ言ってると。
大統領選終わったら少し変わってくるんですかね、アメリカの姿勢はっていうことは。
まあ、だから大統領選がまともに行われるのかどうか、ね、私は知りませんけどね。まあ、要するに、もう、アメリカはディバイデッドアメリカに変わったんで、うん、ユナイテッドから。
ユナイテッド
からディバイテッド。
そうそう。もう分断国家ですからね。うん、南北戦争で。
DSA なんですね。
で、国内のガス抜きをするには最後は戦争に行くんですよ。
うん、
国際的な。だから、まあ、ろくな方向を向いてないなという気が私は個人的にはしとるけど。まあ、そうじゃない中心もいると。で、日銀のね、この上田さんのあれについては、はい、私今、まあ、手前ごとで申し訳ないんですけど、
動画をね
、はい、YouTube で独立して始めましたんで、まあ、そちらの方でもやってますんで、興味のある方は見てください。
はい、ぜひご覧ください。
で、日銀についてはですね、11ページ。まあ、楽天証券に、11月に来たのは、あたごさんってね、日銀に、元日銀におられたあたごさんが楽天証券に来られましたんで、彼は今日レポート上げてるので。
はい。
で、日本銀行はマイナス金利解除を様子見と。様子見ですよ。何にもしませんと。
様子見なんですね。
皆さん安心して株を買ってくださいと。
安心してください。何もしませんよ。
何もしませんよ。
で、為替は穏やかな円高へ、24年の12月期、第4四半期には1ドル130円を想定というのは、これは浅川さんの見立てです、うん、日銀ウォッチャーとしての、
うん、で、そうですかね。
まあ、その隣のさっき楽天さんのね、来年の予想レポートを、セミナー参加者は全部配れるんだけど、はいはい、それにも出ておられるみずほ銀行のね、カラカマさんっていうのがいるんだけど、はい、要するにカラカマさん何言ってるのかというとですね、ちょっと昨日の相場は戻しすぎだろうと、円安に。
先生、そろそろお時間でして、すいません、私も、はい、今聞き入ってて、はいはい、すいません。続き、この後の YouTube ライブ延長戦でお話を伺っていきたいと思います。来週は楽天証券土井正嗣さんゲストにお迎えします。それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube ライブでの延長配信となります。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。